はい、今日は、はい、担当させていただきます。で、ちょっと、2ヶ月空いてしまいましたが、前に佐々木さんが担当してくださった、アーリーリコレクションの続きです。で、どうしようかな。テキスト長いので訳だけで終わるんではないかと思っているんですけれども、まずちょっと資料の方をちょっと見てください。メモ書きなんですけれども、前回佐々木さんが担当してくださった時に整理していただいた部分をちょっともう一回書いているんですが、パターンオブライフというのは内面的な出来事、スタイルオブライフというのは外見上観察可能なものということで、ほんで、このアーリーリコレクションズはパターンオブライフの中に入っています。で、で、アーリーリコレクションズという後の章があるんですけれども、これをちなみに、まあ、ざっとですけど、読んでみたんですが、読んだところでは、これ、ジーヒャー先生がご自分の事例を扱っている章だというふうに私は思いました。はい。だからまあ、アーリーリコ、そこでは結構長くて、いろんな、早期開発扱われているので、またその時に勉強できるのではないかと思っています。で、ちなみに、スタイルオブライフっていうのは次の章なんですけど、そこにはアーリーリコレクションズがない。まあ、アーリーリコレクションズっていうのは、内面的な出来事なんですかね。まあ今。はい。じゃあ、テキストに入っていこうと思います。まず読みます。This man in Adler's story, who retreated from everything, had an early memory about his mother and his younger brother. アドラーの話に出てくる、すべてのことから退いているこの男性には、母と弟が出てくる早期回想がありました。The three of them went to the market, and his mother picked him up and carried him. 彼ら3人で買い物に行き、母親は彼を抱き上げて歩きました。Then she put him down and picked up the little one. それから母親は彼を下ろして小さい弟を抱き上げました。From then on, he had the idea that mother preferred his younger brother. その時から彼は母親が彼よりも弟の方が好きなのだと思い込んだのです。He now thinks that he might be left out of the town. 彼は今自分が無視されたり見捨てられるかもしれないと考えています。It did not occur to him that his mother picked up the smaller one, either because his brother was more tired or did not walk fast enough. 母親は小さい兄弟を抱き上げたのであり、弟の方が疲れていたり、十分早く歩けなかったからだという理由は彼に思い浮かびませんでした。To him, it meant his brother had been preferred, and he concluded that whatever he would do in his life, someone else would be preferred to him. 彼にとって弟の方が疲れているという意味であり、自分の人生で何をしたとしても、他の人の方が好かれるのだろうと結論しました。ちなみにちょっと資料1というふうに書きましたけれども、要は It began to rain だって、同じ事例がですね、The Science Living に惹かれていて、で、そこには雨が降ってたということが出てきました。まあ、この1行があった方がちょっと早期回想がくっきりするような気が私はしました。今のところで何かお話ありますか？
すいません、質問なんですけど、
はい、どうぞ。
雨が今の資料1のところの話なんですが、雨が降ってきたっていうのは、どこでっていうのは、早期回想が、のどの部分で雨が降ってきたというふうに、そのサイエンス・オブ・リビングではなっているんでしょうか。
それがね、書き方としてね、ちょっと2箇所に散らばって書いてあるんですけど、ちょっとどこかっていうのが 私に分かりませんでした。
そうなんですね。
うん、
まあそう雨が降ってきたとかっていうのがまあ同じお話、早期回想だけど、うん、まあ、そういう情景が入っているということなんですね。
は
い、
そうなんですね。
分かりました。はい、ありがとうございます。
いかがでしょうか。ではもうちょっと先行きましょうか。
はい。
はい。So, why should one have friends? How can one trust a friend? だからどうして人は友達を持つのか。どうやって友達を信頼できるのか。 If this friend finds another one, he will prefer another one. もし友達が別の友達を見つけたら、その友達は別の友達の方を好きになるのでしょう。 Consequently, this man has only one friend, and this friend is not allowed to see anyone else. 結果としてこの男性はたった一人の友達しか持たず、この友達は他の人に会うことを許されません。Probably, the great number of people who are extremely jealous all the time have early recollections where some brother or sister or someone else had been preferred. 多分、いつも極端に嫉妬深い多くの人々は、兄弟や姉妹や他の誰かの方が好かれていたという早期回想を持っているのです。This man has the idea that this friend finds some other friend, he himself will be dropped.この男性は、もしこの友達が他の友達を見つけたら、自分が落ちこぼれてしまうだろうと考えているのです。He says to himself, Why should I be left out again? 彼は独り言を言うのです。なぜまた自分が見捨てられなければいけないのか。He never makes an effort to come close to others because first, he might be rebuffed, which would be being painful.彼は他者に近づこうとする努力をしようとしません。第一の理由は拒絶されるかもしれず、それはとても苦痛だからです。Second, even if he were close to people, eventually these friends will choose someone else and he will be left out again. 第二の理由は、もし人々に近づいたとしても、結局それらの友人たちは他の誰かを選んで自分が再び見捨てられるであろうからです。It is understandable that this man is not willing to make friends. この男性が友達を作ることを意図する理由が理解できます。この辺で、何かお話ありますでしょうか。じゃあもうちょっと行ってみますか。はい、じゃあもうちょっと行き、はい、はい、どうぞ。先行っていったこと？
はい、お願いします。
はい。He also believes that if he works hard, someone else might work harder. 彼はもし自分が一生懸命働いても、他の誰かがもっと懸命に働くかもしれないと信じています。Or, this person might get the same results with less work and therefore would be more appreciated. そうでなければその誰かが もっと少ない仕事量で同じ結果を得るかもしれず、それでもっと評価されるのでしょう。 By working so hard that he has stopped from exhaustion, he does not have to face the possibility of someone being promoted over him. Thus, he gets himself out of this situation. 一生懸命に働くことで疲労によって仕事を中断しなければならず、誰かが自分よりも登用される可能性に直面しなくていいのです。こうして彼はそういう状況から避難するのです。いかがでしょうか。
はい。
お願いします。
最後の文かな。By working so hard that he has to stop from exhaustion. だから、これはだから どういうことだろう。一生、疲労によって仕事を中断しなければならないくらい一生懸命に働くことで、だから、一生懸命に働いて、その疲労によって仕事を中断してしまうわけで、それだから誰かが自分よりも登用される可能性に直面しなくていいってこと、そうだとですよね、これね。
あのこれは、
うん、
あの確か前のと、佐々木さんが担当してくれたところの描写で、なんかどうか彼は、うん、あの倒れてしまうまで働くんだっていう話があったと思うんだけど、うんうん、だからそれはだからた倒れちゃったら、もう働かなくていいわけで、だからその嫌なことに直面したくていいのかなと思ったんですけど、
うん、そうですよね。倒れたら彼は働かなくてよくなって、で誰かが自分よりも登用される可能性に、それだとどうして直面しなくてよくなるんだろうね。
だから自分が、
He does not have to face the possibility of someone being、でもそうに書いてありますよね。
うん、だからやめてしまったら、うん、あのだから自分はやめちゃったんだと、その後どうなっても知らない
ってことかな。
うんうん、私はそう思ったんですけどね。
うん、そういうことか。うんうん。
でもご意見あるかもしれません。ではでしょうか。ともかく誰かが自分より優れてるぞみたいな、そういうのを見たくないのかなと思いました。
そうですね、優れているというか、ここはだから、自分より好かれているみたいなことですよね。前のその早期回想から弟の方が好かれているから自分は見捨てられるみたいな、そういう、状況に直面するくらいだったら、それを見たくないので、エクゾーションしてしまうまで働いて仕事を辞めようということなのかかな。
だからその前の文章がなんか、誰かもっと少ない仕事量で同じことを同じ結果を得るかもしれないっていうのもあるので、だからやっぱり、他の人が好かれるだけじゃなくて、他の人が評価されるということもあるのかな。
そうかもしれませんね。評価されるとか重要人物になるというか、そんな意味合いがあるのかな。
だから最後まで一生懸命やって頑張ろうとはしなくて、他の誰かがもっとやったり、もっと能力を発揮するような気配が出る前にやめちゃうんじゃないでしょうか。
なるほど、大変ですね。
大変ですね。
エグゾースティングですね。ありがとうございます。
いかがでしょうか。では次行ってみましょうか。はい。じゃあ、It is understandable also that he cannot believe that one woman would really love him. 一人の女性が本当に彼を愛するということを彼が信じられないということもまた理解できます。He goes between two and therefore does not have to make a decision, and he can be the one who rejects.彼は二人の間を行き来して、そして決断をする必要がなく、自分が拒絶する側になることができるのです。As long as he cannot make up his mind, neither of the women can let him down. 彼が決心できない限り、どちらの女性も彼を見捨てることができません。If one of them should fall in love with someone else, he could always say, I did not want her anyway.もし彼女たちのうちどちらかが他の人と恋に落ちるとしたら、彼はいつでもどちらにしても自分は彼女が欲しくなかったんだということができます。この辺まででいかがでしょうか。
あ、すいません、いいですか。
はい、お願いします。
すごい、ちょっとあれって思ってたんですけど、あれっていうか素朴な疑問なんですけど、一人の女性が彼を愛するということが信じられなくって、でこの彼は二人の間を行き来してっていうのは誰と誰の間ですか。なんか、まあ、ある女性がいて、その人が彼をすごく愛しても彼自身は信じられなかったって、一対一だと思うんですけど、二人の間を行き来してっていうのは どんな感じなんだろうっていうのと、それと彼が決心できない限りどちらかしっかりしてることが複数いるってことですか。ニーズオブザウーマンだから
どんな女性もかな、
うん
うん、2人っていうのは確かこれ前回の時に彼はいつも女性2人いるんだという話があったと思います。1人に絞る、絶対絞らない。
あ、なるほど。
でなんか 2人っていうのは、1人より少ないんだって、なんかのこと書いてあったんじゃなかったっけ。
ちなみにここはちょっと私が記憶をなくしていますが、
うん、
なるほど、わかりました、ありがとうございます。
はい、今までのところで感想です。
お願いします。
まあ、さっきのところで仕事を職場での話が出てたけど、結局この人はその仕事で言う、仕事にしても何にしよう、その人よりも優秀であろうというのではなくて、人よりも好かれようということなんですよね。好かれようとか評価されようとか。
そうです
ね。ね、だから自分のその能力を、うんうん、高めようという方向じゃなくて、まあ、常に対人関係のことなんだなっていうのをいう話なのかなと思って、それで、うんうん、改めて、まあ、早期回想のところをちょっと読み直してみてたんですけど、すごい短いですよね。 The three of them went to the market and his mother picked him up and carried him. Then she put him down and picked up the little one.これだけの早期回想なんですよね、これって。うん、で、なんか、 まあ、もちろん早期回想が原因じゃないので、そのこれが今の彼の状況を象徴的に表しているということだと思うんだけども、この早期回想でも なんていうのかな、 なぜその母親が、彼を抱き上げたのをまた下ろしたとかいうのが全く彼の考えがなくて、なんていうのかな、突然に人は母は抱き上げたり下ろしたりするんだなと。これはここのところの観察が全くないっていうのがなんかすごいこの人の大変なとこなのかなって思ったりしていました、どういうふうにしたらいいのかなって思いながらちょっと、ね、考えてたんですけど、はい、感想です。
ありがとうございます。でも確かに弟の方が大変。はい、どうぞどうぞ。
スマホの方で音が復活したんで喋れるんですけど、なんかまあこの本だけで完結して考えていいんでしょうけど、なんかほらさっきサイエンスオブリビングにあってって話検索したら出てきたんですよね。そしたら雨が降り出した時に、ちっちゃい子をお兄ちゃんを置いてちっちゃい子を抱き上げたみたいですね、この話。
あ、そうか、ありがとうございます、すいません。
っていうことは、そのサイエンス・オブ・リビングの 方に出てる早期回想では、その雨が降り出したのでっていう理由が書いてあるわけですね。
そうそうそうそう、まあ、これともその同じと考えていいか分かんないけど、まあ、そんなことは参考までですけどね。
でもまあ、それがあったらまだマシかなっていうか、ちょっと救いがあるような気がしました。
もうそれも なんかサイエンスリビングの書き方ちょっとなんか2箇所にわたって私に書いてあったと思うんだけども、ちょっとあやふな書き方でタイミングがそうだったのを私忘れてたんで指摘していただいてありがたいんですが、なんか後から思い出したのかなみたいな書き方してるところもあったんやけどね。だから最初にこの早期回想を語った時から雨のことは喋られていたのか、なんかちょっと見直した時に思い出したのか、ちょっとわからない感じの書き方に私には見えていました。でもどちらにしても彼にとってなんか弟の体調とか母親の気持ちとかちょっともそういうことが入ってこなかったってことですのね。
多分その記憶には残ってなかったんでしょうね。で、その今のお話を聞くと、ぜひクライアントさんだったのかどうか、あ、違うわ、アドラーの
話。これはアドラーの話です。はい。
なんですね。だからその治療の中で、あ、そういう雨が降ってたんだっていうことを思い出したのかもしれないですね。はい、面白いなと思います。
かもしれないと思いました。はい。
あ、すみません。
はい。
感想というか、っていう、なんか冷たい言い方かもしれないですけど、友達に見捨てられるかもしれないって怯えているのと、この女性、まあ、同時に2人の人を必ず1人と恋に落ちて、でも同時に必ず違う人と恋に落ちて、でその彼女たちのうちどちらか他の人と恋に落ちたら、彼はいつでもどちらにしても自分は彼女が欲しくなかったんだっていう言い訳なんだなというのがちょっと興味深かったです。なんかいつも自分は見捨てられるんだとかじゃなくって、彼女が欲しいと言いながら、なんかその状況を自分で作り、で最終的には自分は彼女が欲しくなかったんだっていうのがすごくちょっと興味深いなと思いました。なんか友達と異性とは違うんですかね。
多分2人いてたら彼女は絶対彼女欲しいとは 彼は彼女が欲しいとは言わなかったんだろうなという気がしました。
はい、あの、
はい、
今の聞いていて思ったというか、まあ、感想なんですけど、その見捨てられるというようなことっていうのかな、それが彼が絶対避けなきゃならない、避けたい状況なわけですよね。だからその常に見捨てられたわけじゃないんだっていう、あの言い訳というか逃げ道を用意して生きてるっていうことなのかなって思いました。
ああ逃げ道をね、本当ですね。
一生懸命あの働いてもというかっていうのも、なんかこう倒れてしまうまで働い倒れちゃうというか、ね、そういう状況になるまで働いてたら、なんかだからできなかったんだっていうふうに、だから、うんうん、最後まで完遂できなかったんだとか、あの言い訳にできるよなと思って。
はい、ありがとうございます。いかがでしょうか。
まあ、今のその女性問題のところですけど、彼が決心できない限りどちらの女性も彼を見捨てることができませんっていうのは、これはすごいな、本当にそうなんだろうなって思います、うん、で、どっちかが 彼を見捨てたら、見捨てられたんじゃないよって、自分だって彼女は好きじゃなかったんだって言って逃げるんだろうなと思いました。なんかこの辺は巧妙に逃げ道を用意してるんですね、きっとね。友達よりもその恋愛関係の方がその辺ダメージが大きいから、こういうふうにしてるのかなって感じましたけど。
そうですよね、ダメージも大きいでしょうし、それに異性だったらやっぱり次の課題に進まないといけないかもしれないじゃないですか。
なるほど。
とかね、
はい
うん
はいはい、
絶対それできない人なんだと思います。いかがでしょうか。はい、じゃあもうちょっと行こうかと思います。This way he cannot get his feelings hurt. He leads a completely isolated life just as he follows this pattern in everything else. こうして彼は自分の感情を傷つけることができず、完全に孤立した人生を送り、他のすべての場合でもこのパターンをたどるのです。For example, in his dreams, he trains himself to maintain this pattern of having to be the lone wolf. 例えば、彼は夢の中で一匹狼であるというこのパターンを維持するように自分を訓練するのです。For some people, it is the safety of loneliness which they seek, while others might consider loneliness a very unsafe situation. 他の人たちが孤独を極めて安全でない状況だと考えるかもしれない一方で、ある人たちにとってはこれは自分が求めた孤独という安全なのです。Kipling says, he travels fastest who travels alone. Kipling は一番速い旅人は常に一人と言いました。In other words, every other person is only an obstacle which will hold one back, will hinder one in what one wants to do. So get rid of everyone.言い換えれば、すべての他者は自分を止める単なる障害物であり、自分がしたいことを妨げるだろう。だから皆を追い払う。そうです。どうしようかな。一応、大したこと書いてないんですが、資料の2をご覧いただこうと思います。キプリングって、これ、べきから引っ張ってきたんですけども、 1865年生まれなので、アドラ先生とかジヒア先生よりももうちょっと前の人ですけど、この話、ウィナースでの1888年に出版された戯曲に巻末に載ってる詩からの引用だそうです。で、この詩はなんか第一次大戦に出征した兵士たちに愛読されたということがどっかに書いてありました。だから、まあ、第一次大戦って言ったら、まあ、ジヒア先生もうちょっと若いけど、まあまあ同時代と言って言えなくはないかなということで、まあ、割と知られていたフレーズなのかなと思いましたが、He travels fastest who travels alone。 これがね、なんかね、ちょっと詩全体そのものも引くのもちょっとしつこいかなと思ったんで、まあでも引っ張ってすぐ出てきます。このフレーズだけにしたんだけれども、なんか4連詩でその最後に、この He travels fastest who travels alone というのがずっと続くんですね。ほんでそれの、最初のフレーズの前は down to Gehenna っていうのがね、or up to the throne って書いてあって、 Gehenna っていうのはね、地獄らしいんです。で、ちなみに down to Gehenna up to the throne、でこの話は何だっけ2020年に公開された映画にも引用されてて、ほんでそこでは地獄に行くも天国に行くもと訳されています。だからスローンってね、王座なんだけど、まあそういう訳し方もあるかなと思いました。まあともかく最も早く行くのはいつも一人の人、なんかそういう、ことを何て言うかな、まあ、ジヒア先生がね、比喩として引っ張ってられるってことですね。はい、すいません、何かお話ありますでしょうか。
はい。
はい、どうぞ。
まあ、感想なんですけど、いつももう一人の誰かがいて、いつも自分よりその人が評価され、その人が選ばれてしまうっていうことをすごく恐れていて、だからそんな最悪のことにならないように、なんか、その友達ともその逃げ道用意して付き合ったり、仕事も逃げ道用意して仕事したり、なんか彼女作るときも女性作るときも逃げ道用意して、なんか僕がどっち選んでなかったんだよみたいなことを言うみたいな状況を作るのってすごくなんかいや、わかんないですけど、本当に孤独で、孤独でも、それでももう誰かに選ばれちゃうっていう恐れよりも一人でいる方がいいんだって、なんか、人々は仲間だわ、どこへ行ってしまったんだと思って、すごくちょっと、胸が締め付けられる感じがします。はい、すいません。
ありがとうございます。でもこの人にとって、これは自分が求めた孤独という安全なんですね。
いや、それがね、すごいなと思って。はい。で、前回と今回と、そういう早期回想から、そういうふうに人は動いてるってことが見えるんですよっ
ていう話だったんですけど、こういう人がこういう早期回想を持って、こういう早期回想を持ってる人は現在こういう動きをしますよっていう紹介して、そしてどうなるっていうか、なんかそんな早期回想を聞いて終わりこの表みたいな感じで、すごいちょっとなんか所在投げになってしまうんですけど、すいません、感想です。
ありがとうございます。
あ、はい、
はい、お願いします。
はい、まあそうですね、早期回想はだからこの人そのなんていうのかな、原因ではなくって今のこの人の状態をその説明するためにこの人が好んで使っているもののはずなので、だからその早期回想、この早期回想を持ってる人がこうなるっていうか、これまあその今の今の状態をまあの理由というか、説明するふうには説明することには使えるんだと思うんですけど、その逆ではないというか、そのあたりがちょっと なんていうのかな、ややこしいかなというふうに思います。
はい、あ、そうですよね。現在こういう状況だからその記憶を思い出すわけでっていうところはちゃんと忘れないというか押さえとかないといけないですよね。うん、はい。
他にお話ありますか？そしたらですね、資料の方をご覧いただきたいんですけども、このサイエンス・オブ・リビングに、なんかその結末がどうなったかまで書いてあるわけじゃないんだけど、どうやらアドラ先生はなんかこんな風に治療しようと思ってたのかなみたいなことが書いてあったので、それを引っ張ってきました。で、これ、岸見先生の役はあったので、もうそれをそのままお借りしましたので、読んでみようと思います。ちょっと太字にしたのはちょっと私なり大事かなと思うとこだけ太字にしたんだけど、社会によく適応した人に要求される共同体感覚を与えるのは私たちの課題です。どのようにすればこのことは可能でしょうか。上に見た仕方で訓練されてきた人にとっての大きな困難は、過度に緊張しており、いつも自分の固定した考えを確認する事実を探し求めているということです。それゆえ、何とかしてそのような人の先入権をいわば武装解除するような仕方で、人格の中に立ち入るのでなければ考えを変えることは不可能です。このことを成し遂げるためには、ある技術とコツが必要です。この場合、助言者が患者と緊密に関係しておらず、利害関係がないのが最も良いのです。なぜなら、ケースに直接の利害関係があれば、患者の利害ではなく、助言者自身の利害のために助言をしているように見られることになるだろうからです。患者は必ずこのことに気づき、疑い深くなる。だから字が違うんだけど、疑い深くなるでしょう。重要なことは、患者の劣等感を減じることです。劣等感をすっかりと取り除くことはできません。実際私たちはそうすることを望んではいません。なぜなら劣等感はパーソナリティ形成の有用な基礎となるからです。しなければならないことは目標を変えることです。上のケースでは患者の目標は他の人が自分より愛されるということを理由に逃避するというものであることを見ました。私たちが取り組まなければならないのはこのような考え方です。自分は過小評価していることを示すことで、 劣等感を減じなければなりません。すなわち彼の行動にはどんな困難が伴っているかを示し、あたかも大きな深淵の前に立っている、あるいは敵国の中に住んでいて、いつも危険にさらされているかのように過度に緊張しているという傾向を彼に説明することができます。また他の人が自分よりも愛されるのではないかという恐れが、彼が仕事を立派に成し遂げたり他の人に労せずに好感を持ってもらうのを妨げていることを示すこともできますということですが、いかがでしょうか。
はい、あの感想なんですけど、
はい、お願いします。感想ばかり、
なんかそのまあこの個人心理学講義から引っ張ってくださったところですかね、なんかその通りだよなと思いながら読んでいたんですけど、読んでたというか聞いていたんですけど、なんかそのなんていうのかな、まあ、早期回想だから当然その人の、まあ、意味付けでもって見てる世界なわけなんでしょうけど、あの実際この兄弟がいて、あのお兄ちゃんだったりお姉ちゃんだったりだった人が、あの自分がこう抱っこされてたのを下ろされて、下の子を抱っこ、お母さんが抱っこしたなんていうのは多分ほとんど全員のお兄ちゃんやお姉ちゃんが経験してるであのなんだろうな、それをこう五章大事に、あのなんて言ったらいいでしょうかね、あの意味づけてね、あの自分は見捨てられたんだっていうふうにあの思ってるのって、こうすごく冷静に見たら滑稽な話なんだけど、でも我々ってなんかそういう滑稽な思い込みでもって、あの、なんて言うんだろうな、生きてるんだなって思いました。以上です。
はい、ありがとうございます。
僕もあの、全くの感想なんですけど、あの、まあ、その通りなんだけど、それをだからどうやってその人に分かってもらうかっていうのは技術がいるなぁと思いながら聞いてました。
はい、あの私も同じようなことを考えてて、この最後のアドラー先生の、治療目標ですね、最後のところですけど、あの2つ目に訳してくださっていることですけど、あの重要なことは患者の劣等感を減じることですとか、しなければならないことは目標を変えることですとか、あの行動にどんな困難が伴っているかを、まあ、分かってもらうとか、あの、まあ、要するに私たちも習ってやってることですよね。あの理論的にはあのマイナスを上げるかプラスを下げるか、その行動を変えるかしか、あのその3つしか方法はないんで、でもこれをどうやってやるんやったのがねそこを教えてくれとか思うんですけど、はい、なんでも結局同じ方向性でいいんだなというかそれしかないんだなとか思ってるんですけど、あのそれを分かってもらうことが難しいんだよねとかいろいろ思っておりました
ありがとうございます。
あ、すいません、そのそれを分かってもらうのが難しいんだよねで思ったんですけど、いや本当にそうなんですけど、あのなんだっけな、この今引用してくださったところに、あれ そうそうそう、助言者が患者と密接に関係しておらず利害関係がないのが最も良いのですって書いてあって、 なぜなら直接の利害関係があれば患者の利害ではなく助言者自身の利害のために助言しているように見られることになるだろうからですっていうのが、なんかあーなるほど確かにそうよねと思ってなんか聞きました。なんか、うん、その治療者というかカウンセラーはこうなんていうのか本当に裁いちゃいけないし、あの利害関係がないっていう感じっていうのかな、そういうあの感じ、そういうかこう関係をクライアントと作らないといけないんだなっていうふうに思いました。
はい、はい、あ、ごめんなさい、はい、いや、いいですか、
お願いします。
あの本当にあの皆さんおっしゃる通りだと思っていて、だあの確かにこれ難しいというか、その なんていうのかな、実際にどういうふうにしたらいいとかそういうと書いてないところがなんかいいよねというかドラらしいなという感じがするんですけど、 それはもちろん話して、ね、実際に会って決めることだと思うので、ただそのなんだろうな、どんなにそのこちらとしてこういう目標を持っていったとしても、患者さん自身がこの、 状態を何とかしたいって思ってなかったら難しいというか、かえってこじれてしまう可能性もあるかなというふうに思うので、まず最初はその患者さんご自身がこの、早期回想を持っている方ですねが、今の状態を何とかしたいというかちょっと問題を感じているっていうふうにして来られることが最初なのかなと。そこをじゃ あのどういうふうにしようかとか、だからやっぱ目標の一致が大事なんだろうなというふうに思いました。だって患者さんにはこのままでいる権利やてか自由があるわけですよね。だからそこをそのすっ飛ばして、もし こういうふうに患者のなんだっけ、人格の中に立ち入るとかそういうことをするとしたら、それはなんていうのかな、まあ、治療者としてはそれは気をつけないといけないなというふうに思いました。
あ、はい、ありがとうございます。でもまあきっとアドラ先生って治療のお尻をするような方ではなかったと思うので、何らかの訴えがあって来られたのかなとは思ったんですが、どうしたら、結構時間をしてきたんで、最後までテキストの最後までいっちゃおうと思います。テキストの方戻ってください。2ページ目のお尻のところからですね。 Individual psychologists view people in which direction toward which goal this entirety is moving。 個人心理学は人々がどの方向に、どの目標に向かってその全体が動いているのかを観察します。Therefore, all that people do in love, in their emotions, in their thoughts, and whatever else there is, must lie within the realm of the same pattern and the means which are used to make this pattern come true. 従って、すべての人々が愛や感情や思考をどんな場面でもなすことは同じパターンの範囲内であり、このパターンが実現するために使われる手段なのです。If all these marvelous techniques that people develop in order to escapeCould make sense. This would benefit all. もし人々が逃避するために発達させるこれらの驚くべき技術に意味があるなら、すべての人の利益になるでしょう。But mostly they are used for something that does not make sense. しかし、ほとんどの場合、意味がないことに使われます。In other words, individuals use their wits, ideas, and methods on the useless side of life. 言い換えれば、個人は自分の才能、計画、手段を人生の有用でない側で使うのです。People who act this way fear that they must not be appreciated, not reach what they want to reach, not be loved enough. このような方法で行動する人々は、自分たちが評価されないかもしれない、到達したいところまで到達しないかもしれない、十分愛されないかもしれないと恐れています。 they think that they might not be preferred one, not the first, not the best, and so forth. 彼らは自分たちが好かれる側でないかもしれない、一番でないかもしれない、最高でないかもしれないなどなど考えます。And therefore, they have to find ways and means to make their patterns come true. そして自分のパターンが実現する道と手段を見つけなければならないのです。はい、お話ありますでしょうか。
はい。
お願いします。
はい。あ、のぶさん、さっきは、あれですね。
はい。
この後、治療目標のところも資料に、あげていただいてありがとうございました。現実評価が、低いっていうか、まあ、この早期回想を持った男性は、が、まあ、もし、治療の目標が取れてたとして、まあ、劣等感を少なくするとか、その目標を変える、どんな目標を持ってるかは、この思想の中では書いて、はっきり書いてなかったようにも思うんですけど、なんかそういう話が、育児のアルゴリズムの一章にあったような気がして、ちょっと、この、早期回想のこの場面の、劣等感が、低い、現実評価が低い、その人がどんな目標を持ってるかとかっていうところから、それを思い出したので、ちょっと育児のアルゴリズムを楽しみになってきました。すいません、個人的な感想でありがとうございます。
ありがとうございます。
育児のアルゴリズムを、ね、出してくださってありがとうございます。育児のアルゴリズムに限らず、結局それがアドラー心理学だということですよね。それがないとアドラー心理学じゃないっていうことになるのかなと、
はい、思ってました。そうなんですよ。なのでアドラー先生が書いてることも、ジッシャー先生が書いてることも、野田先生に学んだことも、どこにも齟齬がないっていうか、うん、同じことを聞いているって感じを改めて思いました。
私も感想なんですけども、この最後のプラプラのとこは、この事例で出てきた男性も、やっぱりすごい能力がある方だと思うんですよね、本当はね。だからそれが、本来言うような方向に生かしていけるようにするというのが、ドラ心理学なんだろうなと、そう書いてあるんだろうなと思いました。 そのために援助するということなんでしょうね。すいません、いかがでしょうか皆さん。
はい、あの感想再びなんですけど、は
い、お願いします。
やっぱりですね、なんかそのこの早期回想の人についてね、あの、まあ、書いてあることを、まあ、まとめみたいなところだと思うんですけど、最後のところはそのなんていうか、この人だけに限らず本当に。みんなそうだよなと言ったら変なんですけど、私もというか多かれ少なかれこうなんていうのかな、あの逃避するためにとか、あの手段を使っていて、その意味のないことをしてるよなっていうふうに思うんですけど、多かれ少なかれね、なんかそのそれって臆病だよねって、あのこうして客観的に見るとすごく感じられて、あの勇気 の反対が臆病なんだっていうのがなんかよくわかるなと思いました。だから逆に言うと、その臆病をやめて勇気を出すというか、勇気のある道を選ぶっていうのは本当にその、うん、すごく勇気がいる変な言い方ですけど、あのすごくこう一歩踏み出すとしたら、そこにすごく勇気を使って、この人というかね、あの全ての人ですけど、あの有用な方向に使おうっていうのは、すごく勇気を使ってるんだなって、勇気を出してるんだなというかな、なんかそんなことを思いました。
ありがとうございます。もうそろそろ時間ですが、いかがでしょうか。はい、じゃあ皆さん特に言い残したことがなければ、はい、あります。どうぞ。
さっき のあゆみさんのお話、私接続が悪くてちょっと途切れてしまって聞き取れなかったので、またあの後で録音聞かせてもらいます。ありがとうございます。
いいですかね。はい、じゃあ、じゃあ一旦録音停止させていただきます。ありがとうございました。